医療スタッフ向けのこのお仕事というのはまだあるそうですね。
そうですね、次のお話はガラッと変わりまして、中心静脈栄養や抗がん剤の無菌調整ですね、実際に注射を詰める混ぜるといったところを薬剤師が病院の薬剤師が行っております。中にはですね、町の薬局でも、中心静脈栄養といいまして、ご飯が食べれない状態の患者さんに点滴するご飯のような、点滴を実際に薬局でもやっていたりします。まあ、ここに関してもまず注射のお薬でありますので、無菌性に保つことが重要になってきます。なので、定期的に注射を詰める部分の無菌性を保つ試験でも行ってたりしますし、あとは抗がん剤に関しては調整するだけでなくてですね、作る人の、暴露対策といいまして、調整する抗がん剤は、まあ、患者さんに投与する場合は治療薬となりますけども、一般の私たちが浴びてしまうと暴露といいまして害になってしまう可能性があります。ただしこれを完全にシャットアウトするっていうことはほとんど難しいところではあるんですけども、滅菌のガウンだったりとか手袋、キャップ、ゴーグルを着用して、あとそれに加えて安全キャビネットという調整に特化した抗がん剤が外部に漏れないようにするための作業スペースを用いて、暴露というものを限りなくゼロにしている工夫をしております。これらの抗がん剤しかり、中心静脈栄養しかり、これらを調整する方法をマスターすることも薬剤師には求められてきます。
この部分というのは大学生活で学ぶことができるものなんですか？
そうですね、薬学部が6年生になってからですね、5年生の段階で、実務実習ということがあります。その実務実習に行く前に、まあ、模擬的に練習をしたりとか、あとは実際に病院に行きまして、実務実習の中で何回か調整してこう体験していく、経験していくといったところは実際に学生のうちからあります。
この病院内でお薬をこう作っていくっていうんでしょうか、はい、まあ、製剤していくということも行われているんですか？
そうですね、注射以外のところでもですね、粒のお薬、錠剤のお薬、カプセルのお薬、あとは座薬のお薬、さまざま製剤としてあるんですけども、これらは全て院内製剤と呼んだりします。院内製剤というのはですね、その処方された病院でしか使われない、製剤の総称になるんですけども、実際に市販されているお薬だったりとか、市販されている剤型、お薬の形のままでは治療に対応できない場合などに、そういったニーズに応じて、薬剤師が薬学的な根拠を基づいてお薬を新しく作り変えるといったところで、これらを調整しているのも、まあ、病院薬剤師の特徴かなと思います。あと最近の話で言いますと、コロナウイルスが、まあ、現在も問題となっておりまして、消毒薬が出回っていないといったところで、病院にもやはり影響がありました。そういったところで実際にまだ薄められていないアルコールを病院に入れまして、それを適切な濃度に薄めて、かつその中に保湿の成分であったりとか保存剤を加えて、実際に手指消毒のお薬を作ったり、今も現在もやってるんですけども、そういったところも消毒という観点で、公衆衛生ですね、薬剤師が関わっている部分でもあります。
その先ほど伺いました院内製剤というところでは、それは例えば小さいお子さんであったり、はい、その方の病状であったりということで、はい、製薬メーカーなどから来るものでは対応しきれないというものもあるわけですか？
そうですね、実際には院内製剤、その病院で作っていたお薬が実際に製品になったという逆のパターンも実はあったりします。よくこう耳にするお薬だとワルファリン、
はい、
納豆がダメな、
血液をサラサラに、
そうですね、サラサラにする、よく納豆がダメなお薬といったワルファリンのお薬がありますが、これらは実際錠剤の粒のお薬しかなかったんですけども、病院薬剤師がそれを潰して粉にして、まあ、錠剤がダメな患者さんに対して粉にして飲ませていたところ、実際に製薬メーカーが 下流にして、作ったという、まあ、逆のパターンも中にはあります。
薬剤師の仕事奥が深いですね。今まだ病院薬剤師のお話のこれ一部ということですよね。もうあっという間に時間になっちゃったんですけれども、ね、はい、で来週もパート2ということで、
はい、次回はですね、実際に病棟に上がっている薬剤師の話であったりとか、あとは外来のでのお仕事っていうのもありますので、そういったところも触れていきながら、あとはまあ大学病院の薬剤師の特色についても触れていきたいと思います。
はい。